内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は、この方に来ていただきました。では早速自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、宮城県仙台市で健康に携わる仕事をしております、株式会社プラスコーポレーションホールディングス専務取締役の坂谷浩二と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、では本日よろしくお願いします。さて、はい、早速今ね、仙台でされているお仕事の方をお伺いできたらなと思います。
はい、はい、まず大きいのが大きく3つありまして、1つは免疫補助食品というものの販売をしております、こちらはですね、整体、接骨院の先生ですとか薬局、あとは一部エステですかね、そちらに商品を卸してるんですけれども、今巷でも話題の腸内フローラというものの商品を扱っております。で、2つ目はですね、そちらの商品を通じて得た医療知識を使いまして、健康経営コンサルタントという活動をしております。そこに付随して3つ目は保険業という形で今行わせていただいております。はい、
わかりました。じゃあ、3つの分野のお仕事をされているということなんですけど、まずはどの分野のお仕事を喋りたいですか。
はい、まずは、もう一発目ですね、腸内フローラ、免疫補助食品ですね。
免疫補助食品って結構今ね、はい、CM に出てたりだとか、ドラッグストアにもいろいろ商品出てはりますもんね。
はい、そうですね。本当にここ何年でしょう、10年ぐらいですかね、腸内フローラという言葉を聞くようになりまして、本当に各メーカーさんからいろんな商品が出ておりますね。はい、
で、そうですね、
本当に、
じゃあ、はい、
はい、聞かない日はないとは思うんですけれども、じゃあ各メーカーさんもそうですけれども、何が違うの、そして本当は腸内フローラって何なのっていうところの知識をですね、まだまだ深掘りできるんじゃないかなと思いまして、日々活動しております。
わかりました。じゃあ今坂井さんがね、腸内フローラの、販売等をされていると思うんですけど、一番の違いっていうのはどんなことでしょう。
はい、まず皆さんにセミナーをやるときによくお聞きするのがですね、皆様腸内フローラと聞いて一番最初何を思い浮かべますかというところなんですね。まあ9割の方がですね、ヨーグルトというふうに答えます。
そうですね。
で、決してこれは間違ってはないんですけれども、皆さん一度考えてみてください。ヨーグルトって原材料って何ですかというところですね。ヨーグルトの原材料、牛の乳、牛乳ですよね。では牛乳はそもそも何が、誰が飲むものですかっていうところなんですね。まあもう当然、牛の子供、子牛が飲むものなんですけれども、ではそこに含まれる菌ですね、乳酸菌は誰の乳酸菌ですかというところですね。我々人間は、よく人には人の乳酸菌というね、あるメーカーさんの素晴らしいキャッチフレーズがありますが、その通りで、人のお腹の中には人の乳酸菌が住み着いております。そこに牛の乳酸菌を入れて、果たして、これキーワードですけども、定着しますかというところが、我々いつも、はい、問いかけているところですね。
ということですね。
はい。
だから今聞いてた、例えば、ね、輸血でも A 型の人には A 型入れなあかんよっていうようなイメージに近いんですよね。
そうですね。はい。やはり別な生き物の乳酸菌、決して悪いわけではないんですけれども、何を目的にするかというところが非常に大事になってくると思います。はい、この何を目的というのは、ヨーグルト、僕も食べます。美味しいですよね。食事として楽しむために取っているというのであれば、ヨーグルトはもう非常に僕おすすめだと思います。ただし、例えば体に、病気を抱えている、体質を改善したいですとか、あと、よく多い悩みですね。便秘。で、 悩んでる方にお腹の状態を改善したいという目的であれば、果たして人の乳酸菌が必要なところに牛の乳酸菌を入れて、どのぐらい効果があるかなっていうところは、僕は少し疑問をというか問題提起をしていきたいところですね。
そうですね。そこの問題提起するきっかけっていうのはどんなきっかけやったんですか？
もともとこれもうだいぶ前の話にはなるんですけれども、私今のこの腸内フローラ、まあきっかけはうちの父親だったんですけれども、何歳ぐらいでしょうね。10歳、11歳、今から30年ぐらい前ですね。父親が腸内フローラの商品というのを、まあ、父親が体調が悪かったというのもありまして、自分用に買ってきたのを僕にも飲ませてくれたんですね。その時実は僕10歳の時ってめちゃくちゃガリガリで食べても太れない。そして病院通いをするという子供だったんですね。今ではもうですね、あれから30年っていう、なんか、きみまろみたいな話にはなってきますけど、あれから30年経ちまして、僕今、身長185センチって、まあ、でかい体に
そうですね。
育つことができたんですね。本当にまあ、父のおかげといいますか、お腹の状態、腸内フローラって大事なんだなっていうところが、まず一つ、自分の原体験としてありま
あっ
し
たって
た。
ことですね。
はい。で、もう一つはですね、今、仙台で会社をやっている中で、私、実は、まあ、専務という役職で、社長は自分の実の兄ですね。兄弟で会社をやり始めました。で、その兄が、もともとが某製薬メーカーの MR、医療情報提供者ですかね。MR でして、やはり薬ではなくてっていうところの思いがありまして、2人で会社を立ち上げてっていうところが、この2つですかね、きっかけとしましては。
そうですね。わかりました。じゃあ、いつも、まあ僕もね、初めてお会いするわけじゃないんで、いつもお話しさせてもらっている、この腸内フローラの、違うところ。例えば、いろんなヨーグルトさんとかの会社さんに入っているのと、最も違うところっていうところをお話で聞けたらなと思うんですけど。
はい、この今、弊社の商品に入っている腸内細菌、腸内フローラはですね、実は発見されたのは約40年ほど前になります。当時、1970年代ですかね、当時、日本の長寿一番でありました山梨県の譲原村というところで、大学の先生方が研究といいますか調査に行きました。なぜこの村は長寿なんだろう、長寿の村なんだろう。そこで気づいたところが、すいません、少し汚い話にはなるんですけれども、当時トイレ、いわゆるボットン便所っていうんですかね。はい。そこのトイレの匂いが臭くなかったというところなんですね。まあ臭くなかったというと語弊があるかもしれませんけれども、少しこう、酸味がかった酸っぱい匂いがしたトイレであったと。便所であったと。で、ということは、お腹に何か違いがあるんじゃないかっていうところに気づきまして、最初はうんちを。そしてその後はお腹の中、腸を。最終的に小腸に住み着く菌がいるというところに、たどり着きました。そして、40年前ですね。今では絶対に倫理的にできないんですけれども、当時、一人の女の子のお腹に、医療針を刺しまして、そこで取り出した。そこが種菌となっておりまして、未だに培養をして、そちらを製品にしているというところですので、長々となりましたが、何が言いたいかと言いますと、本当に人から取った人の菌となりますので、先ほど申し上げました、定着、人のお腹の、人の腸に定着するという意味では、同属、人の乳酸菌になりますので、効果というところがある程度期待できるのではないかというふうに思っております。ただし、医薬品、薬ではないですので、なかなか表現というのは難しい部分はありますが、 違うというふうに我々は考えております。
ありがとうございます。ね、最初からお伺いしてたように、人由来のっていう腸内細菌っていうのを、僕らもなかなか聞いたことがなくて、で、実際お話も聞いて、あ、そういうふうな経緯でできたんだっていうところになってくると、販売され始めてからどれぐらい今、なるんですかね、期間的には。
正直、僕らもメーカーの商品を卸で販売しているという部分と、あと自社で作っているという両方がありますが、メーカーの方は35年、もっとかな、36、7年、この菌を使って、腸内フローラを使って販売しておりますので、実績という意味では、だいぶ
そう
あるんじゃ
で
ないかなというふうに思っております。
すね。ねえ。わかりました。ほんならね、まあ、そこを今メインにさ、お話もしていただいてて、例えば、こういう方、これ、まあ、飲んだら結果出るようじゃないですけど、こういう方が飲んでる方多いですよっていうのはどうですか？
大きく分けると2パターンですね。まず1つは、日本人の死因第一、がんの方。やはり、オペをしたり、抗がん剤を使ったり、放射線治療をして、もう打つ手がないよって言った時にご相談をいただく方っていうのがやはりいらっしゃいます。その方には、ドクターと連携して、いろいろご相談を受けさせていただいて、立ち位置としてはもうセカンドオピニオン、サードオピニオンっていう形ですかね。そこでやってるところがまず一つあります。そして二つ目の部分は、病気ではなく日々の健康維持というところではあるんですけれども、非常にやはり多いのが便秘の方ですね。これは最近思うのは、女性はね、なかなか男性に比べて筋肉量が少ないので便秘になりやすいっていうのは、分かってはいたんですけれども、最近はお子さんの便秘で、ご相談いただくことが多くなりまして、ちょっと自分としても何か今後ね、できないかなというふうのは今考えているところではあります。
そうですね。なんか結構対象年齢が幅広い感じですね。
そうですね。本当に人から取った人の菌、副作用は考えにくいというところもありまして、出産前のお母さん、から飲んでいただいてるっていうのもありますね。
そうなんですね。まあ、この腸内フローラに関して言うと、まあ、幅も広くて、縦にも横にも広い感じしますね。
おっしゃる通りですね。
逆に今後ね、こういう方と一緒に、この腸内、フローラを一緒に広げていきたいなというのは、どんなふうに思ってますか？
やはり私一人の力というのは限界があるというのも今も活動しててすごい感じているところではあります。ですので実際健康に対して悩んでる方と直接触れるという職業の方ですね。具体的に言いますと、今、普段も私も活動しておりますが、薬剤師の方、薬局の方ですとか、整体接骨院の先生方、ここがやはり悩みを持っている患者さんと直接触れ合うというところが多いと思いますので、ぜひ一緒に組んでできればなというふうに考えております。
わかりました。じゃあ、今このね、腸内フローラーを一緒にやっていく方に対して、まあ、そうですけど、まず佐藤さんが、このことを大切にしているんだよっていうことってどんなことですか？
この腸内フローラって本来人が持ってる、言ってしまうとお母さんからもらっている大事なものだと思うんですね。そして、やはり今の生活ですと、なかなか健康になるには、なんでしょう、食事したり、ただ生活してるだけでは健康になりづらいなっていうところがあります。ですので、少しお金をかけていただいて、健康知識を得ていただいて、自分から動いていただくっていうのを大事にしております。
わかりました。あと、じゃあ今実際、この佐古さんが取り扱っているこの腸内フローラの商品っていうのは、今でどの辺で買えるんですか？
今ですと、今私、宮城県仙台市におりまして、東北、特に南東北と呼ばれるところですね。宮城、 仙台、あ、失礼しました。宮城、山形、福島。あと、一部、東京、千葉というところではあるんですけど、まだまだ、今後広げていきたいなと。まあ、ご縁もありまして、今、竹下さんと大阪でという
そうです
話も
ね。
ありますので、大阪の方も帰るように頑張っていきます。
そうですね。やっぱりね、もうこれ、ね、興味持ちかれた方は、直接、佐古さんともね、お話してもらえたらいいなと思いますし、これを聞いている医療関係者さんであったりだとか、ね、興味のある方に関しては、直接ね、おつなぎもさせていただきます。そこで、なかなかね、直接ね、やり取りができる、できひんというものは多分あるとは思うんですけど、何らかの形で、やり取りができるようにサポートしたいなと思ってます。
よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、佐藤さんのこの授業、腸内フローラの授業、5年後、どういうふうになってたんですか？
私、これは5年後ですね、今の事業を広げるというのもそうですけれども、先ほど申し上げました子供たちですね。本当に今、便秘もそうですし、アレルギー、特にアトピーというところが非常にこう増えてきたなというのを実感として感じております。ですので、5年後にはこの事業を広げて苦しむ子どもたち、まあ大人もですけれども、苦しむ人たちが少なくなるように、どんどん仲間の輪を広げていきたいなというふうに考えております。
わかりました。じゃあ、そのね、仲間の輪を広げるのを5年後の未来を見たところで、それを早く実現するためには、何が必要ですか？
もうここは単純に人とのご縁ですね。
そういうことです
もう
ね。
本当に、長く続いている商品ですので、商品力という意味では、問題はないと考えております。あとは、どれだけこの子供たちの未来のために共感していただけるか。この輪ですね。ご縁ですね。
例えば、今はね、なんていうのか。小さい年代から、小学校ぐらいの年代から、やっぱりプロを目指していろんなスポーツクラブに行ってる子たちもいるんですけど、そういった体作りという意味ではどうですか？
非常に体作り、まあ僕自身がね、
そう、左の人はね。
185センチって大きくなるのに必要だというのは、この仕事についてから、学んだところはあるんですけども、非常に腸内フローラは成長にとって大事になっていきます。というのも、栄養を吸収する。今の、まあ特にスポーツする子供は、すごい親御さんが栄養管理っていうのもしてると思うんですね。せっかくいいものを口から入れて取り入れてるのに、お腹で吸収できるかできないかというのは非常に大きい問題だと思います。よくね、胃で吸収するって思ってる方いらっしゃるんですけど、胃は溶かしますよ。栄養を吸収するのは腸です。特に小腸ですね。ですので、そこの部分というのはですね、非常に大事になってくるので、ぜひおすすめはしたいですね。
そういうことなんですね。やっぱりね、中学生とか高校生、まあ、小学校からかもしれないですけど、さっきのことを考えて体を大きくしたいっていうふうに考えてるね、本人もいてるし、家族さんもやっぱりいてはるんで、そういった方には一度、ね、体験してもらいたいなっていうのは、
そうですね、
感じました。あとは逆に言うと、僕らみたいに、僕で大体40代後半ぐらいかな、の年代の人たちには、こういう効果がよく出てますよとか、どうですか？聞いてる層も、まだ40代後半も結構いてると思うんで、そろそろ体気ぃつけなあかんなとかいう人たちも叩いてると思うんで、
そう
そういっ
で
た
す
方
ね。
には、こんな効果出るかもよ、みたいな、どんな感じですか？
もろに僕も40代に入りまして、体の変化というのは感じては来ております。で、腸内フローラというものは、免疫を司っているというふうにも言われております。やはり40代、まあ、竹下さんも私も40代、そして50代、60代となっていくにつれて、どうしても免疫力っていうのは下がっていきます。ですので、腸内フローラを整える、免疫を上げるということで、僕は健康寿命をやはり伸ばしたいなっていうのはありますね。それと、具体的な、体感できるものとしてはどうでしょうかね。やはり先ほども言いました、お通じの改善っていうのは一番わかりやすいものだと思います。よくね、バナナ型って言いますけども、 もう、私もですけど、飲んだ次の日とか、ひどいですもんね。
ね、飲む
や
機
は
会
り。
多いですからね。
はい。そうしますと、あ、やっぱりお腹の状態良くないなっていうふうに思ったりしますので、毎日決まった時間にバナナ型のうんちが出るような体になっていくんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。やっぱりね、この腸の、まあ、腸内っていうことの大切さと、まあ、子供の世代には成長っていうところもね、大きいテーマやと思うんで、そんな話を今日はしていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。で、今日はね、佐藤さんに来ていただいて、この腸内フローラ、要はね、自分たちの腸内ってどんなもんなのと、今、いろんなお話も出てる腸内フローラに関しては出てますので、こういうふうな話もあるよと。で、特に僕はね、今回、来ていただいた理由が一個あって、やっぱこの人由来っていうのが聞いたことがないっていうのがあって、今日ね、まあ皆さん聞いてほしいなと思って今日ぜひということで来ていただきました。本日はありがとうございました。
機会をいただきましてありがとうございました。
このポッドキャストは、佐藤さんのようにね、出て話してあげようって思ってる善意で、この番組成り立ってます。その善意を持っている方、近くにおられましたら、ぜひお声掛けいただけたらなと思います。で、このように、取材もさせていただいて、収録もさせていただきます。皆さんの協力があってのポッドキャスト配信だと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。